皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。6月はターンアウト月間ということで、ポッドキャストでターンアウトについて2条をピックアップしてきました。今週はその最後ということで、最近アップしたターンアウトというパワーという記事を読んでいきましょう。では本文です。ターンアウトというパワー、どういう意味だって思いますでしょ？話は14年前に遡ります。バレエ学校時代、ターンアウトについてすごくいろいろと言われました。日本にいた時はターンアウトしなさいねと抽象的に言われていたんですが、校長からはステップとステップの合間だとか、ジャンプの踏み切りができてないだとか、もっと具体的、そして派手じゃない部分でターンアウトしなさいと言われました。まあ、何度も言われるわけだから、そのうち耳ちくわになるんですよ。え、耳ちくわが何かわからないって？ちゃんとした症状ですよ。先生から言われたことが、ああまただとなって、右耳から左耳に抜けていくこと、および脳みそを通過せず穴から穴へ流れていく様子を指す、れっきとした言葉でございまして、佐藤愛辞書に載っております。その他の言葉としては、足のそうめん、足指にゃんにゃん、足首のびき、膝うさぎ、ロボットダンサーなど、いろいろとございます。そのうち本にまとめて出版しましょう。嘘ですよ。話がずれました。同じことを言われても直す方法がいまいちわからない。これはダンサーだったらきっとわかる感情ですし、お尻を使ってと言われてもなんだかなあるし、股関節からターンアウトしてと言われてもやってるつもりだし、ふくらはぎを前に回しなんて言われた日には自分のふくらはぎとにらめっこですよ。おい、俺のふくらはぎをお前回るのか。眺めているうちにふくらはぎの太さだけに目が行くようになってきて、ああやっぱり私はダンサーになれないんだ。涙でぼやけた視界の先にはダイエット特集の載ってるバレエ雑誌。言われたことが直せない自分にイライラするというだけでなく、そんなの分かってるよという逆ギレにつながることもあります。どちらにしても私はダメな子なんだという感情につながることは間違いなし。そもそも踊ってる時にターンアウトがどれだけできるかなんて測れないんです。でもプロを見ていると体の方向を工夫して軸足が開いているように見せたり、速い動きの中でも神経が抜けているという時間がないように最新の注意を払っています。でもね、演技をしている時にターンアウトターンアウトって呪縛のように答えてたら役になりきれませんから、毎日の練習で体に叩き込んできたマッスルメモリーなのでしょう。だからね、ターンアウトを180開きますではないんです。回転中のルチで開かれた太ももが見えるだとか、5番ポジションからジェスチャーレッグを出した時に軸足のかかとが逃げちゃわないとか、片足プレーの時に膝が前に落ちないとか、そういう部分がターンアウトができているになると私は思う。この前バレエ学校の中間試験の試験官をやってきましたが、先生たちがターンアウトがホールドできてないという言葉を使っていたところからも、ターンアウトを踊りの中で使うという部分が大きな鍵であることは確かです。そしてそれは気が抜けていない、隅々まで意識している証拠。ただね、踊っている彼女は意識していないけど、意識してきた毎日の積み重ねが見えるわけですよ。そしてそれがパワーなの。ここまでやってきてますということ、気をかけて大事に育ててきたターンアウト、そのためのエクササイズを続けてきたという自信、これがパワーになるのです。180度の1番ポジションがパワーになるわけじゃない、そこに持ってくる過程の努力がパワーになるんです。もちろん怪我をしづらくなるとか、足の形が変わるとか、正しいターンアウトをしてきたことで生まれるメリットはたくさんあります。そしてそれもダンサーのパワーになる。怪我して休まなければいけないとみんなへこむでしょ。足の形が変わったと思えば勇気になるでしょ。これがパワー。パワーは勝手に天から降りてきません。どんなスーパーヒーロー系の映画、ドラマ、漫画を見てもみんな努力して手に入れてるはず、もしくは自分が持ってるパワーをコントロールする術を学ぶはず。ターンアウトできてますか本はそのパワーをみんなにお裾分けするために書きました。知識としてターンアウトを知ることで、私はターンアウトができない骨格なんだなんと悲しくなることはありません。だってそうじゃないよって書いてあるもん。どこをどうやって努力していけばいいのか説明してあります。プリエ、タンジュ、そして足を高く上げた時、出番、アラセコンド、デリエルで必要なターンアウトをお話ししています。だから床でただターンアウトすれば OK じゃないのという人たちをパンチできます。ベーシックス、つまり軸足の4つのターンアウトエクササイズにプラスして、自分の苦手なエリア、例えば出番でターンアウトがキープできない、これは私でしたね。アラセコンドでお尻が上がっちゃってターンインに見える、デリエールの後ろのかかとが天井を向いちゃってるなどを解決するためのエクササイズがいっぱい。 そうは言っても股関節が硬くて困っているんですという人たちのためにリリースとストレッチを7つ紹介しています。19歳の愛ちゃんはターンアウトイコール開脚だと思ってました。開脚は問題なくできるのにターンアウトを注意されるという事実を結びつける術を知りませんでした。気づけよって感じですけどね。ターンアウトができないとロシアの先生に言われて、ああ私はダメなんだと思ってました。だってこの人たちは練習してなくてもできるみたいだし、いや練習してるんだって。何よりも同じことを言われ続け、先生にため息をつかれる艶さもわかります。でもね、材料を持っていけなかった自分の責任でもあるんですよ。股関節の柔軟性を調べたら世界レベルトップ 10% に入ることも、ターンアウトがしやすい股関節の活字だったということも踊りをやめてから知りました。なんでできなかったのか。それはパワーが足りなかったから。正しい知識のパワー、正しい練習のパワー、そして何よりも継続し努力するパワー。10年以上プロになる子たちを見ています。フラットターンアウトを持っている子たちが残るのではないのです。つま先がすごく伸びる子、体操をやっていて跳躍力が半端ない子が残るのでもない。最後に残る子は先生の言うことを聞き努力できる子でした。あ、いい先生だったというのに限るけど、ターンアウトができないままで踊り怪我をした張本人として、そしてそのせいで踊りをやめた人間として、毎日怪我をしているダンサーと向き合っている治療家として、とっても大事なみんなに知ってもらいたいこと。いまだに DLS に治療家からバレエに向かない体だと言われましたという相談メールをもらうと、腕まくって殴り込みに行くぞと憤る自分が今でもいます。よかったね、私が日本にいなくて、いたら絶対殴り込みに行ってるよ。そしてその様子を隠し撮りして YouTube に上げてるよ。まあいい大人になった私はそんなことはできませんが、ターンアウトできてますかという本が努力の方向性を示して、あなたのお尻を叩くバーチャルアイさんになりますように、そして何よりも8月1日皆さんの手元にパワーを届けられますように。いかがでしたか。9月来日セミナーのスケジュールは来週のポッドキャストでお話しますが、ターンアウトワークショップは2グループ作ってあります。前回すぐに定員出してしまったバレエスタンスワークショップも大阪と東京2グループの計3グループでお送りできるようにスケジュールを組みました。8月1日に本が手に入ったらしっかりと自分で練習して読み込んどいて、9月下旬のセミナーで正しくできているかを私と一緒に確認していきましょう。先行予約の無料イベントは2019年1月13日ですから、そっちでも新年の気合を入れられるはずです。ということで、また来週のポッドキャストで9月セミナーについてもっと詳しくお話ししましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。